暮らしの情報、18ページから24ページまで。教育、18ページ。令和4年成人式。問い合わせ、障害学習課、電話 801-568-2、メール n-hyphen-shogai-695-1@nagayo.jp。 令和4年成人式は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2部制で開催いたします。出身中学により受付時間帯が異なりますので、ご注意ください。時、令和4年1月10日月曜午前の部、受付10時、開式11時、対象、長与中、幸田中出身の方。午後の部、受付13時、開式14時、対象、長与第二中出身、その他の方。ところ、町民文化ホール、対象、平成13年4月2日から平成14年4月1日生まれの人。今後の成人式について、民法の一部改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。長与町では、民法改正後の令和5年1月以降の式典については、18歳を対象として成人式を開催するのではなく、その年度に20歳を迎える方を対象に、20歳の集いを開催します。詳しくは町ホームページをご覧ください。令和5年度以降の成人式について、QR コードが掲載されています。11月は子ども・若者育成支援協調月間です。ほっとできる居場所はどこにもない。そんな子ども・若者が増えています。未来を担う子ども・若者たちのために何ができるか考え、行動に移してみませんか。どこにも居場所がないとする子ども・若者の割合、棒グラフがあります。2016年度は、3.8% ですが、2019年度は 5.4% に増えています。長与町講座教室講師リストへ登録しませんか？申し込み、問い合わせ、障害学習課社会教育班、電話 801-568-2、ファックス 883-7151、メール oubo.kyoiku@nagayo.jp。 町内の各公民館、施設で開催している講座・教室をより一層充実させるため、コーチ・指導者の人材リスト作成をしています。指導分野、過去の活動状況だけでなく、情報の公開範囲などに関するご意向も収集し、役場内や自治会、地域公民館にも広く周知していきたいと考えています。指導の幅を広げたい、町民の学びに協力したいということは、ぜひ登録をご検討ください。申し込み、講師登録カードを窓口またはメールで障害学習課へ提出してください。講師登録カードは、町ホームページからダウンロードが可能です。町政から申請書ダウンロード、申請書ダウンロード障害学習課へお入りください。健康、福祉、介護、18ページ。12月1日水曜、世界エイズデー。HIV 抗体検査を受けてみませんか？申し込み、問い合わせ、生費保健所健康対策班、電話 856-5059。 エイズとは、HIV に感染することにより、免疫力が低下して起こる様々な病気の総称です。日本国内では、2020年に新規 HIV 感染者および新規エイズ患者数が1095件、その中の8割が性的接触により感染しています。早期発見、早期治療、また感染を広げないためにも、まずは自分の感染を知ることが大切です。大切な人と HIV 抗体検査を受けてみませんか。とき、12月1日水曜、9時30分から19時。ところ、生肥保健所、長崎市、なめ市 1-9-5。内容、問診・採血。結果、当日中に連絡します。料金、無料。申し込み、電話で予約。締め切り、11月30日火曜17時。その他、匿名での受診が可能です。中止の場合は、生肥保健所ホームページでお知らせします。令和3年度から長与町骨髄等移植ドナー支援事業を実施しています。問い合わせ、健康保険課健康増進係、電話 801-5820。 骨髄末梢血管細胞移植とドナー登録の推進を図るため、骨髄末梢血管細胞の提供者ドナーとなった町民を対象に助成金を交付しています。対象、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業で、骨髄などの提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた人、ただしドナーに対する休暇制度が整備され、休業保障がある企業、団体に所属する人などは除きます。内容、助成金額、骨髄などの提供のための通院、入院などに要した日数に対して、1日2万円、上限14万円。申し込み、次の書類を健康保険課へ提出してください。交付申請書、骨髄などの提供が完了したことを証する書類。徴税などの滞納がないことを証する書類資料。締め切り、骨髄提供が完了した日から90日以内。その他、詳しくは町ホームページでご確認ください。QR コードが掲載されています。知的障害ピアサポート相談会。問い合わせ、町手をつなぐ育成会事務局。山口、電話 090-8831-0706。 池下、電話 080-5259-6449。 時、11月16日火曜10時から12時。ところ、老人福祉センター2階休憩室。対象、年齢、会員は問いません。内容、一人で抱え込まず、知的障害児、者に関わる皆様で悩みを話し合いませんか？ピア、当事者、家族、だからこそわかること、話せることがきっとあると思います。久しぶりの開催になりますので、ぜひご参加ください。その他、新型コロナウイルス感染防止のため、中止になる場合があります。参加される際は、事前にお問い合わせください。長与町認知症カフェ、長与みかんカフェ。問い合わせ、町社会福祉協議会、電話 883-7588。介護保険課包括支援係、電話 801-5822。 11月のテーマ、絵本を読もう。時、11月26日金曜13時30分から15時30分。ところ、老人福祉センター大ホール。料金100円。家族介護支援事業を行っています。問い合わせ、 町社会福祉協議会地域福祉課電話 883-7760。 申し込み、初めて参加される方は事前に連絡をお願いします。なるほど介護学習会、適切な介護知識・技術の習得を目的としています。時11月12日金曜13時30分から15時30分ところ町老人福祉センター、対象町内在住で介護に関心がある方、内容町の介護保険の仕組みについて、認知症介護者リフレッシュの集い、認知症介護者同士の相談、情報交換、学習・交流などを通した身体的・精神的負担の軽減を目的としています。時、11月18日木曜13時30分から15時。ところ、町老人福祉センター2階、休憩室。対象、町内在住で、在宅で認知症を介護している方、していた方、また家族介護について学習を希望する方、支え合い長与推進協議体だより、認知症サポーターをご存知ですか。問い合わせ介護保険課包括支援係、電話 801-5822。 協議体は地域の支え合いを考え実現させることを目的として発足しました。認知症サポーターとは、認知症について正しい理解をし、認知症の人や家族を温かく見守る応援者です。サポーターは写真のようなオレンジリングやカードを持っています。2025年には65歳以上の認知症有病率が約5人に1人になると予想されており、誰もが認知症に、またはその人を支える家族になる可能性があります。そんな今だからこそ、住み慣れた場所で暮らし続けられる、支え合う地域づくりを私たちと一緒に進めてみませんか。認知症サポーターのオレンジリングとカードの写真が掲載されています。環境、19ページ。一般家庭からの燃やせるごみ、排出量、資源価量の比較。表があります。燃やせるごみ、排出量、同月比較です。令和3年度、前年度比の順にお伝えします。9月、56万1500キログラム。-66120キログラム。累計361万1730キログラム、-119780キログラム。紙類の資源価量、同月比較です。分類、9月前年度比の順にお伝えします。段ボール17890キログラム、+1710キログラム。新聞紙11500キログラム、+1010キログラム。雑誌・雑紙23270キログラム、+2550キログラム。紙パック1060キログラム、+210キログラム。合計53720キログラム、+5480キログラム。表を終わります。今後もゴミの分別や資源化物の拠点回収などにご協力をお願いいたします。暮らし、19ページ。長与駅コミュニティホールイベント案内。問い合わせ契約管財課、電話 801-5784。 絵手紙の展示、時11月18日木曜から21日日曜。その他、主催絵手紙講座。絵画展示、時11月30日火曜から12月5日日曜。その他、主催絵画教室改ま。 なお、新型コロナウイルスの感染状況により中止になる場合があります。11月25日木曜から12月1日水曜、犯罪被害者週間、問い合わせ都立警察署、電話 881-0110。 警察では犯罪被害者やその家族などに対する被害の回復、軽減、再被害防止などのため、関係機関と緊密に連携し、被害者の視点に立ったきめ細やかな支援活動を行っています。犯罪被害給付制度、対象殺人などや故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族、重傷病、障害などの重大な被害を受けた犯罪被害者の方、その他、詳しくはお問い合わせください。ご存知ですか？高齢者運転免許証返納奨励事業、問い合わせ地域安全課交通防犯係、電話 801-5662。 近年、高齢運転者が絡む交通事故の割合が増加傾向にあります。運転に自信があっても身体能力の衰えからとっさの判断ができず事故につながることがあります。運転に違和感や不安を感じた場合は、免許証返納を検討しましょう。対象、町内在住で運転免許証返納時に満65歳以上の方。内容、運転免許証を自主返納された方に、長崎バスなどで使える N タス T カード3000円分を交付。申し込み、警察署で自主返納時に交付される運転免許の取り消し通知書を地域安全課へ持参してください。11月9日火曜から15日月曜、秋の火災予防運動、問い合わせ北消防署浜田出張所、電話 882-3345。おうち時間、家族で点検、火の始末、住宅火災、命を守る10のポイント。4つの習慣。1、寝タバコは絶対にしない、させない。2、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。3、コンロを使うときは火のそばを離れない。4、コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。6つの対策。1、安全装置のついたストーブやコンロなどを使う。2、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。3、部屋を整理整頓し、寝具、カーテンなどは防炎品を使用する。4、消火器などを設置し、使い方を確認しておく。5、落としやりや体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。6、防火訓練への参加、個別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。